皆さん、おはようございます。インターネットをご覧になっておられる方はこんばんは、こんにちは、本当に感謝いたします。今皆さんもご存知ですけれども、パトモスチームが使わされております。21名の方が使わされておりますけれども、本当に、主が本当にこのチームを祝してくださったことを感謝いたします。ですイギリスの EU のこの離脱があり、またこのトルコのにおいてもテロがありました。そして、ダッカにおいても日本人の方が亡くなられるという、この週末に本当にこの来ているなという、この私たちがこの現象を見ていくときに使わされているこのパトモスチームです。神様がこのチームを通してですね、群れ全体に、また各教会に、またお一人お一人に語るべき神の言葉があり、示しを与えてくださっておられますから、さらに行かない者においても、問いなしの祈りをされている者においても、さらにチーム全体がこの週から群れから使わされていますから、本当に主と共に、チームと共に祈り、さらに備えていただきたいと思います。そして神様からの恵みと祝福をこのチームと共に受け取っていただきたいと思います。また白馬キャンプが、7月26日プレキャンプがあり、27日から29日まで本キャンプがあります。関西からは、中型のバスで行きますけども、もう満杯になったそうです。でこれから主に示されていかることを望まれる方は、大人5人揃えば大型バスに、変えることができるということですので、5人を5人を誘って、さらに誘って5人を誘って、牧師の方に連絡していただきたいと思います。で今回は、関西からはなんと7チームが、名前は変わったんですけども、 J ゴスペルコンテストに出場することができました。小学生以下が2チーム、テバとポエット&ジョイ、そして、ヤングチームはルッちゃんですね。そして一般の部は4チームで、京都乃木さんのライトネスと、それから神戸西教会のフェイスフルと、それからスプレンダーとシエルが、参加していきます。さらに、出場される方々のためにもお祈りをお願いいたします。そして、この、ゴスペルコンテストには毎年1位から15位に入ったならば次の年に枠をもらえるということですので、関西からも行くぞ、4チーム 4枠取りに行きましょう、行きましょう、行きましょうということです。それでは映像を見ていきたいと思います。今日は映像ですけども、白馬キャンプの映像と、それから今ウォールームが昨日から、オープンしましたが、そのウォールームと、それから1分動画を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
Hey, you know what? I thought your jump rope and routine was really good.
I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account.
Can we talk about this later?
You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house.
This is my favorite place in this house. I call it my war room.
You wrote prayers for each area of your life.
Prayer strategy.
I sure could use some of that. Tony, you should go see your practice tomorrow.
I'm out of town this week.
When were you going to tell me?
I just did.
Tony,
how's my favorite rep?
I'm real good. How you doing?
I wish I lived at your house. Whenever my parents are together, they just fight.
Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat.
I just need you to blow off a little steam, okay?
There's one thing we do well. It's fight.
You do not want World War III to break out in your home.
No, no, I don't.
Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fighting in prayer.
Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine.
I've never seen anybody do what you did.
It's time for you to take off the gloves and fight for your life.
Keep fighting the good.
Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them up.
Keep fighting the good
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の5回目です。今回は宗教改革から現代まで2、宗教改革以降現代までです。17世紀後半、ドイツのルター派内で経験主義の運動が起こります。その中心地となったハレ大学にはヨーロッパ中から学生が集まりました。ハレ大学教授のフランケラは孤児院や学校を作り、聖書を配布し、海外に多くの宣教師を派遣するなど実践的な働きを進めました。18世紀、ハレ大学で学んだドイツのツィンセンドルフはボヘミアから迫害を逃れてきたフス派の避難民を受け入れ、モラビア兄弟団の指導者となります。世界宣教を使命とし、自らもヨーロッパ、アメリカへ伝道旅行をしました。イギリス国教会司祭であったジョン・ウェスレーはモラビア兄弟団の集会で信仰義人のメッセージを通して信仰の革新が与えられ、イギリス、アイルランド各地を回り野外説教を行い、アメリカに教会を建てるなど伝道活動を行いました。メソジスト運動と呼ばれたその活動からメソジスト教会が作られました。アメリカでは新大陸到達以来カトリックによる宣教が行われていましたが、信仰の自由を求めてヨーロッパから移り住んだ人々により、また宣教活動により17世紀以降、北米にプロテスタント諸派の教会が建てられました。19世紀、イギリス、アメリカでは次々と海外伝道団体が作られ、全世界に多くの宣教師が使わされました。19世紀、アメリカでは信仰復興運動が起こり、教会が成長した一方で、聖書は誤りのない神の言葉という立場に立たない自由主義のグループや異端も現れました。1906年4月、ロサンゼルスで起こったあずさがえリバイバルで、初代教会以来止まっていた聖霊の賜物の働きが再び始まります。このペンテコステ運動によりペンテコステ派の教会が作られました。1960年代にはカトリック、プロテスタント諸教派の教会でカリスマを体験し、異言を語り始める人たちが出ました。その体験を持った人々がそれぞれの教会にとどまり、カリスマの働きがあらゆる教団教派のうちに広がりました。またプロテスタント教会では1910年世界宣教会議が開かれ、 一致を回復しようとする動きが起こります。1948年には世界教会協議会が設立され、世界教会会議が定期的に開催されています。正教会やカトリック教会の間でも一致のための話し合いが持たれるようになり、カトリック教会は1962年から65年にかけて開かれた第二バチカン公会議でキリスト者の一致を奨励し、プロテスタント教会を別れた兄弟たちと呼ぶようになりました。20世紀共産主義による迫害が許されましたが、交通通信手段が発達し、宣教の働きが進められました。21世紀に入り、さらなる技術革新によりインターネットを用いた宣教が進んでいます。それではまた。
ありがとうございました。1分動画ではですね、1906年のロサンゼルスに起こりましたあずさ街での、この、リバイバルですね、それが今も流れ近づく賜物の働きが進んでいることを私たちは覚えています。そしてこの流れがこの後の雨のリバイバル、大リバイバルへと向かって今進んでいます。でそれちょうどその私たちはこの時代に生きていて、私たちを通してその大リバイバルの働きが、さらに賜物を通しての働きがさらに私たちを通して進んでいくことを、そのことをしっかり覚えていただき、さらにこの賜物の働きにおいても熱心にやっていただきたいと思います。そして、映画なんですけども、ウォールームは昨日からスタートしました。で昨日、見て早速見に行かせていただいたんですけども、その祈りの力ですね、この映画全体を通して祈りのその力の素晴らしさ、私たちは分かってるんですけども、具体的に映画を通して本当に神様は祈りの一つ一つに本当に真実に応えられる神だなということをしっかり私たちは見ることができました。で映画を通して、で本当に祈らなきゃ損だなって、祈ったら神様は本当に一つ一つ丁寧に聞いてくださっておられる。そしてそれを私たちは私たちのこの人生の歩みの中で見ていくことができるということを映画を通してすごく語られました。祈りの重要性、そして映画を通してやはり今このような映画が今本当に公開されているということは本当にリバイバルが始まっているんだなって本当に強く思わされました。そしてこれから多くの方々が本当に多くの人々の取りなしの祈りを通してさらにこの多くの方の魂が救われていき、全世界におけるリバイバルへとそれに導かれていくんだなというのをこの映画を通して本当に感じました。皆さんも昨日スタートでしたので、まだまだやっておりますので、どうぞ映画を見に行かれていただきたいと思います。本当に65歳以上の方は60歳かな、1100円で見れますので券を買わなくてもいけません。でも本当は券買った方がいいですけども、ない方は求めとともに行かれていただきたいと思います。それでは、今日のメッセージを入らせていただきます。今日は先日関西カリスマ聖会で行われました、兵庫フィラデルフィア教会の聖会の中のヨハネ森牧師の、ショートメッセージから、させていただきます。先ほど司会者の方が読んでくださいました聖書箇所は第一ペテロの一章の6から7節です。第一ペテロの一章の6から7節です。ここから見ていきたいと思います。それでは聖書を読ませていただきます。第一ペテロ、の1章の6から7節です。お読みします。私の聖書では第3版452ページです。そういうわけで あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精霊されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますと書かれていますが、6節でこのそういうわけであなた方は大いに喜んでいますと書かれていますが、大いに喜んでいます。なぜ大いなぜどうして大いに喜ぶのかと、その喜ぶ原因はなんですけども、それはそういうわけでということが書いてありますから、これはあの前の説を受けています。前の言葉を受けているんですけども、それは同じ第一ペテロの1章の3節から5節を受けています。お読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの故にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせていける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄われているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいますと書かれてついていますけれども、そういうことなんですね。ですね、3節から5節を受けていますけれども、それはどういうことが書いてありますかと言いますと、3節においてはあのキリストを信じて新しく生まれた、この神聖のことは神聖です、神聖のことが書かれています。喜んでいる理由として3節はですね、神聖、これは新しくキリストを信じて新しく生まれた、これは神聖のことを言っています。そしてその後に書かれているんですけども、ですね、生ける望みを持つと書いてありますけど、これは希望ですね。希望、生ける望み、生ける望みを与えられた。そして、4節では4節の何が書いてあるかと言いますと、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産って書いてありますから、これは永遠の恵みです。これは消えることも朽ちることも朽ちることも消える、消えていくこともない、消えていくこと、いくこともない、ね、そして5節ではあなた方は信仰によりと書かれています。信仰により神の御力によって守られておりと書かれています。これは信仰です。信仰、そして神の力、 神の守り、そうですね、これらのことを通して、これらのことを通して、これは救いの完成ですね。救いの完成を得る、救いの完成を得るですが、これはどういうことかといいますと、ね、キリストの再臨されるとき、私たちが御霊の体が与えられ、救いが完成するということです。ですから、そういうものに私たちが導かれているから、ですからそういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます、私たち大いに喜んでいるということを書かれていますですね。ですから、私たちはこの神聖と希望と永遠の恵みと信仰、そして神の力、神の守りによっての救いの完成を得ている、ですから私、あなた方は大いに喜んでいますということを書かれています。そして6節を読んでいきますと、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、と書かれていますけれども、このしばらくの間っていうのは、皆さんどんだけだと思いますか。しばらくの間、1年でしょうか、1週間でしょうか、1ヶ月でしょうか、2ヶ月でしょうか。これはなんと、しばらくの間っていうのは、私たちがこの地上に生きている間なんですね。これは私たちがこの地上に生きている間ですね。で、さまざまな試練っていうのは、いろんな種類の試練です。で、神聖し希望が与えられ、そして永遠の命が与えられ、そして信仰によって、神の力によって守られ、救いの完成とともに、さまざまな試練が許される、その試練が許されることを通して、私たちが信仰の対応することによって、私たちは神の助け、神の守り、神の勝利を見ていくことができる、だから喜びなさいということが書かれているんですけども、その7節いきます。7節に、その前にですね、ヤコブ書を開いていただきたいと思います。ヤコブ書の1章の2節、その前のところなんですけども、ヤコブ書の1章の2節、ヤコブ書の1章を読ませていただきますが、445ページですけども、1章の2節はお読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい、と書かれています。なぜこの喜びと思うのか、それはですね、さまざまな試練の後ろに、さまざまな神の守り、神の勝利、神の祝福が用意されている。ですから、この上もない喜びと思いなさい、この上もない喜びと思いなさいというのは、今までにないほど喜べと言ってるんですね。で、続きます。3節4節読ませていただきますと、信仰が試されると忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなります、と書かれています。で、ここでは信仰試され、そして忍耐が生じるとあります。ですから、忍耐を持って、信仰を用いて働かせて、聞き従いを土台として、賛美し感謝を捧げるときにですね、さまざまな試練の中で神様の恵み、守り、勝利を受ける。だから、この上もない喜びと思いなさい、ということを言っています。で、神の勝利とは、すべてが益となりますとありますけども、それは一つポイントがありまして、この地上だけではなくて、天に帰ってから益となるときもあるということですね。私たちが天に帰った後に益になることも見ることができるんですね。この地上で解決できなかったことも、天に帰ってから益となり、祝福に変わることもある。で、しかしですね、多くのものは信仰の歩みの中で、喜び、忍耐を持って、さまざまな神の助けの中で勝利を見ていくということです。で、真の報いは天にあるということに目を留めていただきたいと思います。それはとても大切なことです。それでは、この第一ペトロに戻ります。第一ペトロに戻ります。第一ペトロのこの1章の6から7節、見ていきますけれども、 その先ほどこの6節にさまざまな試練と書かれていますけれども、このさまざまな試練というのは実際的な困難や問題ですね。で7節にも、あなた方の信仰の試練は火で精霊されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますと書かれていますが、の6節のさまざまな試練というのは実際的な困難、実際的な試練のことですけれども、この何節の信仰の試練とはですね、信仰の試練、これはさまざまな試練を信仰を通じて忍耐をもって通過した試練のことです。ですから、信仰の試練とは試験済みの試練です。信仰の試練とは何かと言いますとですね、信仰を通して忍耐を持って通過した試練、試験済みの試練です。試練のことを言います。ですから6節のさまざまな試練とこの7節の信仰の試練とは異なるんですね。段階があって、6節の、試練から7節の信仰の試練、つまり段階を追っているということですね。だから、薬でもですね、新薬を、作っていくときにいろいろこの新薬の試しがあって、試験済みをいろいろしていって、そして OK になった薬は発売されていきますけども、臨床試験を何回も繰り返して、で薬も認められていくのと同じようにですね、この信仰を通して、そして忍耐を持って通過した試練を信仰の試練と言います。ですから信仰の試練とはですね、さまざまな試練を忍耐を持って信仰の対応を通して通った試練です。でこの7節にですね、あなた方の信仰の試練は火で精霊されつつなお朽ちていく金よりも尊くと書かれていますけれども、この7節で金がこの地上で最も高価なものとしての例えで出てきています。で火で精霊されつつと書けてありますから、この、精霊されつつはすごく高い熱なんですね。1800度から2000度の高熱でですね、燃やされ不純物が燃やされて純金が出てきますけども、この金でさえ朽ちていく金よりもと書かれていますから、金でさえこれ永遠でなく滅びていくんですね。しかし信仰の試練はこの朽ちていく金よりももっと素晴らしいものであると書かれています。じゃあなぜこの信仰の試練はその本当にこの素晴らしいものであるのか、朽ちていく金よりも素晴らしいものであるかと言いますと、これは書かれています。イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますと書かれていますから、信仰の試練はですね、キリストが地上を再臨する時に称賛、光栄、栄誉に至るものなんですね。ですからそれはどういうことかと言いますと、永遠の世界で特別に祝福されたものとして恵みを受けるものなんですね。ですから、この信仰の試練は本当に永遠の世界で特別に祝福として恵みを受けるものです。ですから今私たちはこの試練たくさん受けておられる方もあると思いますし、試練が許されている方がおられると思いますけども、でも神様はなぜその試練を許しておられるかと言いますと、そこに神様の特別な恵みと祝福があるからなんですね。でクリスチャンがこの祝福を受けるのは、実はですね、その困難とか問題を通しての称賛、光栄、栄誉に至っていく、それを信仰に対応することを通してですね、大きなこの称賛、光栄、栄光に変えられていくということです。それではペテロ2章の21節を見ていただきたいと思います。 第一ペテロの2章の21節、455ページですけども、21節にはこのように書かれています。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたと書かれています。あなた方が召されたのは実にそのためですと書かれています。実にそのため、じゃあ何のためかというと、前の節ですね、20節を見ていただきたいと思いますが、それよりは20節を見ていきます。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶこととしたら、それは神に喜ばれることですと書かれています。これは、どういうことかと言いますとね、どういうことかと言いますと、神を信頼し良いことをしながら困難問題に遭うことは喜ばれることなんですよって。なぜならそれはですね、大きな祝福恵みにとなって現れて、キリストの再臨の時に光栄と栄光に変えられていくからだということがここで書かれています。ですから神様を信頼して良いことをしながらですね、困難問題にあることは喜ばれることなんだって。でそれは21節ですね、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を示されました、模範を残されましたと書かれていますから、キリストも同じようにしたということですね。キリストは人々の罪のために十字架にかかられて、そして何の罪もないのに罪に定められて十字架にかかって殺された。それはあなた方の模範なんですよって。で苦しみに耐えられた、それもあなた方の模範なんですよ。不当など扱いを受けられた、それも模範なんですよって。イエス様は模範されたということですね。で私たちもこのいろんな問題が許されています。で不当と思われることもたくさんあります。取り扱いもあります。なぜこんなことが、どうして私は悪くないのにと、この不当と思われる取り扱いがあるんですね。でもしかし納得がいかない。でもしかしですね、キリストはこの十字架に従い、黄泉に下り、三日目に蘇り、救いの完成をなし、天国の完成をされました。で試練が、キリストの試練が永遠の光栄栄光をもたらしています。なぜならば私たちはイエス・キリストを信じることを通して永遠の命が与えられ、そして今永遠の世界に向かって歩んでいますからです。ですからそれと同じようにですね、私たちに許されている困難試練もそれだけで終わるんじゃないということを言っています。試練の信仰、つまり忍耐を持って主に従い、感謝をなし、聞き従いの歩みを土台としながら、感謝し賛美し喜びの声を上げながら従っていくときにですね、その試練は、さまざまな試練は信仰の試練となり、段階が変わり、それで恵みを受けていくんですね。で、ですから、そして恵みを受けて、永遠の光栄と栄光をもたらしていくわけです。ですから試練は私たちを悲しませるものではなくて、永遠の誉れを受けるべきものです。これをぜひ覚えていただきたいと思います。ですから私たちはこの神聖、また希望、そして永遠の恵み、そして、神のこの信仰によって与えられた神の力、神の守りによって私たちは究極的な救いの完成を得ることができる。そしてそれはどういうことかと言いますと、キリストの再臨される時まで、私たちが再臨される時にですね、私たちが御霊の体が与えられ、救いが完成していく。ですから私たちを大いに喜んでいる。で大いに喜んでいる中にあっても試練はあります。で試練は、しかしその試練において私たちが信仰対応なし、聞き従いの歩みを土台として感謝をし喜んで、また徹底して信仰の歩みを成していくときに、それは試練に終わることなく信仰の試練となって、それはこの永遠のですね、栄光と勝利と、そして 称賛と光栄と栄誉に至るものであるということをしっかり覚えていただきたいと思います。ですから今試練の中にある方々で、試練は私たちを倒すものではなく、また私たちを悲しませるものではなくないんですね。確かに問題が許されたり、また病気が許されたりした場合ですね、試練は喜びべきものではないんです。心から喜びませんし、人間関係がこじれたら悲しいものでありますし、また病気は苦しくて辛いものです。で、怪我も苦しいですし、もういろんなことはやっぱり苦しい、悲しい、本当に試練はそういうものなんですね。ですけども、そこでとどまるものじゃないということを覚えていただきたいと思います。神様がこの私たちに力を与えてくださっておられますから、さらに信仰対応なし、神様がその試練を通して与えてくださる光栄と栄光と誉れを私たちは見ていきたいと思います。ですから、覚えていただきたいのは、試練は悲しませるものだけではなくて、永遠の誉れを受けるべきものであるということをしっかり覚えていただいて、今の許されている試練を心から喜んで感謝をしていきましょう。それでは終わります。信仰の試練を通して大いなるこの栄光を誉れ称賛を与えてくださいます。ですから、さらに信仰に立って許されている試練の中を信仰対応なし、神の勝利を見ていくものを通して主が導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。感謝してこの祈りを愛する尊きイエス様の皆を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが行われないこともありますので、罪の悔いを出していきましょう。また神様にこの祈って癒していただきたいという願いと思いを主に祈っていただきたいと思います。愛する天父様、主が今この場にご臨在してくださり、さらに癒しの御業を豊かに表してくださることを覚えてありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れてくださり、完全なる癒しを主が具体的に力強く表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって命ずる、お一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊よ、今出て行け。イエス・キリストの皆によって命ずる、出て行け。イエス・キリストの皆によって命ずる、体と精神に働きくる病を今完全にイエス・キリストの皆によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストの皆によって命ずる、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの皆によって主が今お一人一人に体に触れ、精神に触れてくださり、完全に癒してくださったことを宣言いたします。主の癒しの御業を感謝いたします。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではハレルヤを賛美していただきます。夏の白馬キャンプは、